農業の社長ラジオ。この番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です。農作業をしながら、家事をしながら、シチュエーションに合わせて聞いてくださいね。この番組は日本農業法人協会の制作でお送りします。
埼玉のひまわり農園に上位の5万人を集客する農業界の異端児。この番組を聞いてくださっている皆様、ありがとうございます。この番組は日本全国で法人として農業を行っている農業経営者の皆様に、農業経営にまつわるあんな話こんな話をいろいろ聞かせていただく番組です。今回この番組の MC を担当します、株式会社チューンアグリ代表取締役の薄倉正弘と申します。私は埼玉県八潮市で野菜農家による野菜農家のための生産と販売を行っております。そうですね、埼玉県農業法人協会の会長もやっております。どうぞよろしくお願いいたします。今回のゲストは、埼玉県熊谷市で遠藤ファーム株式会社を経営されています代表の遠藤智明さんです。
よろしくお願いします。
遠藤さん、よろしくお願いします。遠藤さん、お久しぶりですって言いたいところなんですけど、先週の土曜日に、私遠藤さんのところをお邪魔しまして、はい、先週は遠藤さんありがとうございました。
いえいえ、こちらこそお越しいただきありがとうございました。
ひまわり畑すっごくいいですね。
ありがとうございます。
はい、ひまわりがね、全員僕の方に注目してましたよ。
いやいや、会長を見てたんじゃなくて、朝日が昇る方角を見てただけです。
あ、そういうことなんですね。
はい、
わかりました。ですね、私のところ埼玉県の、南東部、埼玉県っていうのは、さつまいもの形をしてるんですけど、右端の下の方ですねに、あるんですけど、遠藤さんはどちらかというとですね、埼玉県の真ん中の一番上の方、暑いと熊谷っていうね、すごく、暑いところにいますけども、そこに生えるひまわりすごく良かったです。
ありがとうございます。まあ、会長来て、おい、ここ群馬県じゃねえのって言われましたけれど。
そうなんですよね、本当に利根川の向こう側だと思ってなかったんで、私行った時ね、どこだ、インターは、
高速で来たんですか、あの時
どこだ、東北道のインター、館林、
羽生か館林か、館林で来たんですか。
東北道の館林インター降りて、
はい、
いやもう群馬じゃんって思いながらずっと走ってって、
はい、
しかもね、ぶっちゃけなかなか遠いじゃないですか、降りてからも。
そうですね、
はい、すっごく不安になりました。
ありがとうございます。というか、はい、まあ、結構そんな立地の悪いところなんですけれども、まあ、今回、まあ、結構人を集めてるっていうのは、そういう、なんていうんですかね、立地に関係なく人を集められるっていう話をこの後していければなと思います。
あ、そうですね、すごくびっくりしました。
はい、
本当にね、行く途中ちょっと土手走るじゃないですか、
はい、
利根川の、うん、でね、もうどんどんどんどん不安になってって、たらなんか黄色いのがちょっと見えてきたと思ったら、そこに人がいっぱいいて、ちょっとびっくりしましたけど、すごいところでしたね。
いやいやいやいや、はい、だから我々農家の感覚ですと、農地に人がいるっていうのは、みんなで一斉に収穫しているっていう光景しかないと思うんですけど、まあ、観光するためでみんながカメラやスマホ構えてめっちゃ人がいるっておかしな光景ですよね。
そうですね、まあ、本当遠藤さんはね、農業界でも型にはまってないっていう感じで、もう独自の、まあ、視点で農業に向き合ってるっていう印象なんですけど、まあ、タイトルでね、異端児と言いましたけど、まあ、私個人的に変態だと思ってるんで、まあ、その変態のね、魅力を、私がどれだけ引き出せるかっていうところで、まあ、根掘り葉掘り聞いていきたいと思ってます。まあ、ぶっちゃけ一番自分がね、遠藤さんの、 考えてることとかやってることを知りたいので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてですね、まあ、エンドファームの紹介を、していただきたいんですけども、事業紹介っていただけますか？
あ、そうですね、普通に農産物を生産して販売していますね。自前の直売所とか、6次産業化とかやっていて、あと野菜を作っているんですけど、養蜂もやっているっていうところがちょっと変わっているかもしれません。
養蜂はすごいですね。で、
売上高が、うん、養蜂、はい、まあ、まあ、この後、はい、売上高がだいたい2500万程度で、パート従業員が4人ぐらい、あと家族ですね。で、経営規模が10ヘクタールほど農地を管理しておりまして、主な農作物がネギ、深谷ネギ、大和芋、ごぼう中心に3ヘクタール程度、それから、残りの農地7ヘクタールぐらいは、ひまわりとか畑を休ませるために使っております。
はい、ありがとうございます。設立はいつでしたっけ？
令和元年の7月です。
はい、ありがとうございます。ね、今伺った中ですごく気になるのが、もう圧倒的にひまわりっていうところの、面積とかその辺を知りたいんですけど、どのくらいですか、はい、面積って。
だいたい5ヘクタールから7ヘクタールぐらいひまわりに使ったりするというか、まあ、ひまわりだけじゃないんですけど、クローバーとか他の花とかも作るんですけど、まあ、ひまわりが一番面積多くなります。
なるほど。これって売り物じゃないですもんね、ひまわりっていうのは。
ひまわりはもう売り物じゃないです。
なんかどんな目的というか、何をするためにひまわりをしてるんですか？はい、
先ほど事業概要のところでちょっと話した養蜂の部分が関わってきます。はい、当初その蜂蜜を取るために、いろんな花を、使ってたんですけども、その中のひまわりとかクローバーとか、今、野菜の栽培体系とかに合わせてお花を使い分けています。で、その中のひまわりに関してはコロナ禍で公園が入れなくなった時期がありまして、その時に畑の広いところでひまわり畑を迷路にして中入って遊べたら、コロナ禍でも子どもたちが楽しめるかなと思って始めたら、なんか観光農園みたいな感じにバズってしまったっていう感じですかね。
もうまさにね、観光農園ですね。もうなんか来客も多そうで、なんかインバウンドみたいなものも評判みたいですけど、どうなんですか？
そうですね、まあ、昨年、7月の頭ぐらいから昨年は12月まで花が咲いておりまして、その7、8、9、10、11、12、半年ぐらいの間に5万人ぐらいの人が来ました。
すごいですね。
あ、インバウンド。インバウンドでも、はい、結構外国の方も多く来られて、にぎわってます。はい。
いや、もうひまわりはもう本当に観光農園っていう形なんですね。
そうですかね。まあ、あんまりどちらかというと、ミツバチや、畑を良くするためっていうのが中心で、そこに来る人はおまけですっていうスタンスでいるんですけれどね。
なるほど。なんかテレビの取材とか、なんかいろいろ来てるみたいですけど、その辺はどうなんですか？
そうですね、やっぱり最初のそのコロナ禍の遊び場を提供するっていう善意の、スタートだったので、まあ、テレビとかも取り上げやすかったみたいで、はい、おかげさまで何度かテレビに出させていただきました。
すごいいいですね、羨ましい限りで。
いやいやいやいや。
なんか迷路っぽくもしてあるみたいなんですけど、そういったこうなんですかね、こう工夫みたいなことっていうのは結構されてるんですか？
そうですね、なんていうか、そのひまわりを、まあ、僕が会長にお渡しした名刺じゃないか、最近の名刺で、僕の名刺には、ひまわりダンジョンマスターという肩書きを書いてるんですけども、
何それ、
うちのひまわりは ひまわりダンジョンマスター。
ダンジョンマスター?
はい。すみません。これオタク的な話なんですけど、まあゲームとかではその迷路とかそういうものをダンジョンって呼ぶんですよ。
はいはい、
ゲームの世界では。はい。で、そのひまわりで作ったダンジョンで子供たちが遊ぶ、冒険するっていう、そういった意味合いで、で、そのダンジョンを作っている僕はダンジョンマスターっていう肩書きです。
なるほど。もう、
はい、
農家とはちょっと言い切れない感じですね。さすが、はい、変態っぷりな感じ。
いや、これは農家なんですけれど、はい。農家なんですけど、肩書きの
ダンジョンマスターです。これってやっぱりリピーターとかそういった感じのところをうまく狙ってっていう仕掛けなんですかね。
そうですね、もう畑ごとに中が違う、中の迷路も違うし、お花も種類も違うよっていうので、何度も何度も来ていただくっていうのが、あります。
なるほど。はい、なんか昨年12月までひまわりがあったっていうけど、さすがにこう、なんていうかね、ひまわりって夏のイメージですけど、
はい、
その辺はなんか、他に集客の仕掛けみたいなこととかやったりしてるんですか？
はい、やはり秋から冬にかけてくると、ひまわりを検索することがすごく減ってしまって、来る人が圧倒的に減ってしまうんですよ。なので今度、秋口から検索で増えてくるのはイルミネーション、
なるほど、
ライトアップ、はい、そういった言葉を、にこう対応するように、ひまわり畑を群馬県太田市の関東学園大学というところと産学連携みたいな形で、ひまわり畑ナイトイルミネーションという形で、ひまわり畑をイルミネーションして夜集客するっていうことをやりました。
すごい。なかなかないですよね。
そうですか。
まあ僕の周りでは聞いたことないんで。
いやいやいやいや、まあそのやっぱりいろいろどうしたらこうお客様を呼べるのかとか考えてる中で、はい、出てきたアイデア で、うんうん、であともともと地方を創生するのに、夜に地方にも東京とかから人を持ってこないとお金が落ちないっていうのがもともとあったので、うんうん、宿泊、アルコールを飲むっていう、それがあったので、やっぱ夜のイベントっていうのは最初から考えてたのがあって、で学生と連携できたので手間のかかるイルミネーションをやることができました。
なるほどね。これをっていうのは無料で開放？
いや、さすがにイルミネーションはちょっと無料ではないです。入場料を取ったりしております。
やっぱそうですよね。
はい、
はい、なんかひまわりはなんか5万本とかそんぐらいなんですか、本数的には？
はい、
どのくらい植えてるんですか、結果的に。
5ヘクタールから7ヘクタールぐらいの合計としては100万本を超えます。
おお、100万本。
はい、
すごいですね。相当これ資材費とかコストがかかるんじゃないかなって思うんですけど。
はい、まあ、そのあれですね、やはりコロナ禍で始めたんですけども、やはり資材費とかが相当かかるので、うん、結構経営として赤字な状況になってきて、
うんうん、
まあ法人協会とか皆さん経営のプロフェッショナル、農業経営のプロフェッショナルの皆さんに、まあ、ちょっと相談をしたりしに行ったのが、まあ、会長とかとお付き合いの始まりなんですが。
そういうことですね。
あれ忘れちゃってましたっけ。
ね、この間行ったらドリンクなんか販売してましたけど。
はい、
はい、
やっぱそのやはり皆さん集客というか、そのやっぱりそこでどういう商品をもう楽しんでもらうのかっていう、やっぱ経営アドバイスとかもいろいろあった中で、まあ、その場で楽しめるものっていうのがまあ、アドバイスに多かったので、蜂蜜を使ったドリンクなどの営業許可を取って、販売することを始めました。
なるほど。まあ、そこがあれですね、一つのキャッシュポイントみたいな感じで。
はい。
なんかまあそういう意味で結構そのボランティアチックにやってるとなかなかこう継続って難しいのかなっていうふうに思うんですけど、その辺のモチベーションの維持っていうのはどんな感じでやってたんですか、最初の頃っていうのは。
いや、もう最初は本当に善意とかそんなんだったので、うん、まあモチベーションは そのやっぱ善意から始まったのでモチベーションはあったんですけど、経営が厳しくなってくるとやはりモチベーションがすごく下がってくるのでそのやはり稼がなきゃ稼がなきゃっていうのをすごく悩んだ時期っていうか悩んでこうやっています。まあでもやはりこのお花を見て悪く言う来場者がいないんですよ、お花って。なんでやってるだけでこう皆さんがすごい綺麗で、まあ、来てよかったとかそういうふうなことを言ってくださる、もうそれだけがやっぱりモチベーションの、はい、維持にはなっていました。
なるほど。もうこれ、はい、SNS とかでね、まあ、インスタとかそういうのですごく映えそうですよね。
え、何？あ、ひまわり映えるんで、はい。
うん。はい。インスタとかね、お客さん勝手に広めてくれる感じあるんですけど、どうですか？
いや、もう今、つうかもう本当に、最初の年って2万人ぐらいだったんですよ。
うんうん。
ひまわり畑のコロナの最初の年始めた時が。だけど、その、なんですか、インスタとか、まあ、ツイッターとか、そういった SNS で、来た人がみんな写真を上げて、紹介してくれたら、いつの間にか5万人っていう形で、はい。当社としては宣伝広告はほとんどかけてないんです。
なるほどね。もう、集客年間5万人って、とんでもない数字ですよね。
いや、あんまりよくわかんないんですけど。
うん。埼玉スーパーアリーナのキャパって3万7000人だから、ある意味ね、音楽フェス並みじゃないですか。
ああ、うん。まあ、ね、一度にではないので、はい。
うん。
はい。
はい。ね、僕は、いちごの観光農園もやってたりとか、まあ、旬アグリでは、あと、さつまいもの、収穫体験みたいなことをやってるんですけど、もう、うちで3000とかね、そんな感じなので、エンドファーム、桁違いですよね。
いや、そうは言っても、でも、基本、無料のひまわり畑で、お金を使ってくださる方っていうのは、そのうちの2、3割程度しかいないので、実際そんなすごくはないのかなとも思いますけど。
なるほど。まあ、僕、過去にね、飲食店とかやって、やっぱりこう、なんですかね、人を呼ぶっていうところの、まあ、大切さというか、大変さというか、ね、そういうのがちょっと身に染みているので、そういう意味ではもう人が来れば勝てるっていうふうに思ってるんですけど、エンドファームも勝てますよね。どうです？
いや、どうなんですかね。まあ、やっぱ、ひまわり畑ってほとんどが行政とかがやってる公設なひまわり畑がほとんどなので無料なんですよ、ライバル。
あ、
はい。で、その法人でやってるからといって入場料が取りづらいのが難しくて、で駐車場とかトイレとかも当社の方で持ち出しで、やっぱりやっているので、なかなかそういった意味で大変なので、やっぱりその農業法人協会とかで教えていただいた、その販売で収益を得るために、その販売物をどうしていくのかっていうのを工夫する努力をしています。
うんうんうん、でもね、そこでこうヒット商品みたいなものが作れたりすると、やっぱりお客さんが来てるから売れるわけですもんね。
そうですね、ありがたいことに。
うん、でもね、ライバルが公設ひまわり畑ってちょっとハードル高いですね、やっぱね聞いてみると。
そうですね。ですが逆にその行政系ではできないようなことができるのが強みかなと思っています。その自分のところなので自由なので、まあ例えばですけれど結構犬が入れないひまわり畑が多いんですよ、公設のとこですと。そういうのがうちは犬が自由に入れるので、ワンちゃんのインスタ映えスポットとしてなんか全国2位らしいです、うち。
ああ、なるほど。そういうあれでね、なんか物件みたいな話になってきますね。
なんかそういうのもあるらしくて、なんか
ペット OK が人気みたいな。
はい。だからワンちゃん連れで行くならここのひまわり畑っていうので全国2位に紹介されてました。
うんうん、なるほど。
はい。
これはすごいですね。
おかげさまで、なんか、勝手に紹介してくださるんで。
まあそういう意味ではね、やっぱり経営って儲けるところがなくちゃいけないっていうのがやっぱドリンク物販みたいなところだと思うんですけど、
はい、
これっていうのは、まあ仕組み的には今どんな形でやってるんですか？
まあ、蜂蜜のドリンクは、まあ、自社で取っている蜂蜜を、まあ、ドリンクにこう加工してで販売しているので、原価は、まあ、3割ぐらいですかね。まあ、ちょっと容器がパウチ、今流行りのパウチ型の容器にしたり、SDGs を取り組んで連携している関東学園さんでやっている草ストローとかも使っているので、ちょっと原価は高いかなと思います。ですが、何ですかね、やっぱそういったうちの取り組みっていうのを知っていただくためにも、まあ、しっかりしたものを作ってお売りするっていう形ですかね。
なるほど。やっぱでもね、この間行きましたけど、とにかく熊谷暑いですからね。もう僕も2杯飲んじゃいましたから。そういう意味では欲しくなりますよ。
そうですね、はい。だ 2杯とか飲んでいただけると、はい、大変儲かります。
なるほど、
はい。
あとなんか蜂蜜とかもその場で売ってましたけど、はい、そういうストーリー性みたいなものも売りにして、
はい、
やってる感じですかね。
そうですね、はい。まあただお客様にそれほど伝える時間がないので伝えきらないんですけれども、やっぱそういった物語、まあ養蜂のために花を育ててるのを皆さんに来ていただいてるんですよとかいう話をすると、やっぱり蜂蜜を買っていただけるお客様も大変増えますので、はい、そういったお客様へ事業がなぜやってるのかっていう背景情報を話す努力はしています。
なるほど。ぶっちゃけ物販とドリンクどっちが儲かるんですか？
まあ、ドリンクの方が儲かる感じですね。注文数が圧倒的に多いので。
なるほど。やっぱ水商売ってやっぱ儲かるんですね。
なんかそういうふうに言われるとなんかあれですね。水商売って言われると。
いやいや、もう本当真似したいんで堂々とパクらせてもらおうかなと思っちゃいます。
いやいやいや、まあまあ形だけパクってもどうなのかなと思うので、ぜひパクってください。
まあ、裏側にあるストーリーがね、もう全然形だけパクるのとは違いますからね。
そうですね、はい。そう簡単に真似できないものと、はい、自負しておりますので、はい。
なるほど。本当ね、自分で行きましたけど、エンドファームの視察ね、本当すごい形だなと、もう尊敬しました。だってもうエンドファームに人がだらだらすごい歩いてますからね。僕何人もすれ違ってびっくりしますよ、本当。
まあそうですよね、我々のこの農業をしているその農地があるところの感覚じゃないですよね。
ね、本当すごいなって思いました。
はい、おかげさまで。
じゃあちょっと話変わるんですけど、そもそもひまわりっていつぐらいに始めたんですか？
はい、ひまわり自体はもう10年以上前から育ててたんですよ、養蜂のために。はい、でコロナの時から先ほど言ってるように、ひまわり畑を迷路にして開放してってしたらバズったっていうところなんですけど。
なるほど。
もともと蜂蜜、
はい、完全に蜂蜜がスタート。
そうですね、まあまあ、ひまわりを畑のために使うと元いろいろ効果もあるんですけど、まあ、そういう話をしだすと農家の人が聞いても嫌になる話だと思うので、はい、
いわゆる緑肥のためにひまわりをやってたら、はい、まあ、蜂にも良かったみたいな、
そんな感じですかね、はい。
なるほど。でもそういう意味ではすごいつながってるから、はい、あれですよね、すごいなんかこうストーリー性があって羨ましいなって、
はい。そうですね、まあ、農産物を作った畑を休ませるために花を育てて、その花によってミツバチが育って蜂蜜をいただいて、また農作物をその、花は肥料として使って農作物を作る、まあ、そういった循環という形で、ストーリー性で、お客様に話をしていろんなものを買っていただくっていう感じになっていますかね、最近は。
なるほど。あれね、なかなかこう養蜂をやられてる方って養蜂だけじゃないですか。
はい。
なかなかこう他の、まあ、いわゆる野菜とつながってみたいな形の方ってあんまりいないですよね。
そうですね、法人協会でも僕だけかもしれないですよね。
そうですよね、まあ、僕がね、大学時代ミツバチとかの研究が有名な大学にいたので、そういう意味ではこうちょっとね、蜂までやられてるって、野菜農家なのに蜂っていうところにね、すごいなんかもうクエスチョンマークだらけだったんで、話せば話すほど興味深い話だなってすごい思ってます。
いやいやいや、まあでも、まあでもなんつうんですかね、まあ昔の里山みたいなところって、まあ今でいうところ、ダッシュ村とかは野菜作って米作って牛とかそういうのが肥料を作って、で蜂も飼ってみたいな、そういうのにちょっと近いのかなっていうイメージですけどね、僕なんかは。
はいはいはいはい。もうじゃあ流行りの先端を行ってるみたいな感じに今なってるか。
どうなんですかね、まあ、SDGs の先端といえば先端なんかもしれないですけど、はい。
なんかね、最近はそう SDGs っていう言葉耳にするようになりましたけど、遠藤さんもなんか昔からそんなチャレンジするのね、聞いた話によると。
そうですね、 SDGs は割と早めにやって、うんうん、知識としても持っていて、はい。
遠藤さんは2018年に、はい、まあ、未来につながる持続可能な農業推進コンクールって、なんかすごい関東農政局長賞っていうのを受賞されてるんだけど、すごいですね、本当。他にはないですよね。
どうなんですかね、結構いらっしゃるんじゃないですか、法人協会に。
本当？
はい。
独自路線としか感じないんですけど。
いやいや、結構いらっしゃいますよ。あ、僕もその賞もらったんですとかって、こう、全国の法人協会の集まり行くと、名刺交換したときにこう、名刺に書いてあるんで、あ、僕ももらいましたみたいな人、結構いらっしゃいましたけど。
なるほど。
はい。
これっていうのは、どんな賞なんですか？
もともと農林水産省のなんか未来につながる持続可能な農業推進コンクールっていうのがあって、まあ、県の職員の方と一緒にこう書類作って、はい、応募させていただいたんですけども、やはりまあ、平成30年の段階ではひまわり畑に人が来るっていう形でそれほど多くはバズってはいなかったんですけれども、コロナの前だったんで、
はいはいはい
はい、でもその時にはもうすでにその、野菜を収穫した畑に、花の種をまいて、ミツバチが蜂蜜を集めて花はまた肥料にして作るっていう循環型の形はもうすでにある程度やっていて、取り組みがその僕は SDGs にちょっと最近流行りの、SDGs っていうのがあるんですけど、まあ、それにちょっとずいぶん前から知見があったので、この SDGs の取り組みとして未来につながる形のその事業なんですよっていう形で応募させていただいたら、関東農政局長賞をいただいたっていう形ですが、あれですね、その平成30年の時面白かったのは、県の職員とか SDGs って何ですかって逆に質問されたりしたのとかが面白かったかなとは思うんですけど、
はい、その頃から SDGs を知ってた？
いや、知ってました。僕はその SDGs の前身の MDGs っていうのがあって、ミレニアムディベロップメント、ゴールズっていうのがありまして、2000年の時に本当発表されていて、でそれ今回2015年にで再発表されたのが SDGs なんですよね。サステナビティディベロップメントゴールズっていう形で、あ、会長が 寝そうな感じになってるんですけ
ど。あんまり横文字並べないでもらえるとちょっとありがたいかな。
あ、すみませんでした。まあそんなようなのがあって、まあ要は地球を未来に持続的にしていく中で、農業や食料の問題とか、そういういろんな、地球全体としてこう問題を解決していこうっていうような、なんていうんですかね、まあ、国連で制定されたその目標設定値っていうのがありまして、まあ、それって僕思うのは、日本の農業ってこう里山とか、まあ、あるじゃないですか、こうなんですかね、田んぼがあって、 て野菜を作ってる畑があって、豚や鳥を飼って、それを肥料にして田んぼや野菜を作って、で、まあ、ちょっと山に行くと蜂がいてとか、そういったこう日本の里山みたいな形の農業っていうのが、まあ、なんかこう持続的な感じなのかなとは思って、あとはそれがいかに効率よく、生産量を高く作れるのかとか、そういったことを考えて、SDGs というか、まあ、僕はその日本らしいその農業の形っていうのをなんかこう確立できたらなとは思ってはいるんですけども。
はいはいはいはい、
はい、
これって商品のブランディングにもつながっちゃいそうだよね。
その、まあ、ブランディングにも最近は使わせていただいてるというか、逆にブランディングとしてもともと作ったものが最近 SDGs っていうのが逆に広まってきたので、 SDGs で説明しやすくなったっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。それではですね、遠藤さんのひまわり観光農園のこの辺のノウハウを引き出したところで、次回後編ではこれまた遠藤さんの変態っぷりですね、その辺を炸裂させてもらって生産作物について伺いたいと思います。
はい、まあ、どんな炸裂をすればいいのかよくわかんないですけど、はい、次回もよろしくお願いします。
では次回後編はですね、遠藤さんはネギ博士、そのオタクっぷりを披露せよ、ギネス世界記録に挑むこれぞ新埼玉スタイルと題して、遠藤ファームのあれこれをさらに伺っていきたいと思っております。どうぞお楽しみに。